まず僕ジッポーでちっちゃけ抜いたでしょ。
石川、
本間、運の
B サイドライブ。
いや、そのさっき話しかけた話っつうのはね。
急に押すかってるんで、ちょっと説明
です。この後いきなりスカイプをやろうと思っていて、収録の手段をスカイプでの録音というのに、変えたということでございまして。さっき話しかけた話何かっていうと、なんか、ちょっとすっかりこう忘れてたんだけど、5月の末ぐらいかな。お袋から LINE 来て、
はい、
中学の同窓会の案内が来てんだけど、あんたどうするっつって。
おお、大事。超大事。
んで、まし、なんか、これこの日に行われるみたいで、それで、まあ、締め切りがあるんだけど、みたいな感じで来てたのを、スルーしてたんですよ。んで、結果的に言うと、6月の頭にこう参加する人の締め切りがあったのに、うん、俺そのことを思い出したらもう日付過ぎてたのよ。
お
で、参加できねえかって思いつつも、もし参加してた時に、俺今中学の同級生と何を話せばいいんだろうって。
それで、
うん、
いや、多分、あれですよ、自意識過剰の部分はありますよ。
うん。いや。
この仕事、いいだろうって思われすぎるのもちょっと恥ずかしいじゃないですか。あと、
はいはいはい。
なんだろう。喋りすぎてもいけない仕事じゃないですか、我々の仕事って。
はい。いや、それで言うと、高校の野球部の仲間とかは、うん、俺が今何の仕事をしてる、うん、放送作家っていう仕事をしてて業界にいるみたいなことは知ってるわけよ、うん、だけど俺実はさ中学の同級生と誰も繋がってないんだよね。もう
へー、あーけど俺もそうか。そうだな、なんか上辺だけって言ったらあれだけど、
俺連絡先誰も知らねえんだ。
インスタグラムで写真見るぐらい。
だから仲良かった、野球部で仲良かった渡ってやつがいたんだけど、うん、そいつとも中学卒業して高校別になっちゃったから切れちゃったし、
うん、
でも成人式の後に何人かで飲み行ったのは覚えてんだけど、別にその時もうだから20、30年近く前ですから、その携帯の番号交換みたいな感じもなかったんですよ。
そうですね。
まだなんなら俺携帯持ってなかったもん。二十歳の時。でさ、まあもちろんさ、例えば中学の時可愛かった女の子今どうなってんのかなみたいな感じのこととかでさ、ああ参加してーなって気ももちろんあったんだけど、冷静になって考えてみると、その、30年近く繋がってないやつと今って何話すんだ。で、顔覚えてんのか俺。逆に向こうは俺のこと覚えてんのか。みたいなのとか思ったら、すげえ行きたい気もするけど何話していいかわかんねえから、しかもなんか、俺どっちかっていうと高校の時の方がすごい思い出あんのやっぱいろいろ。野球部とかの思い出とかあるし、なんか中学の時のことってあんま覚えてなくて。
けど急に時計の針が戻るんじゃないですか、それこそ。
いや、なんかさ、中学時代の思い出ってあんまないんだよね。
少年も完全にラジオにのめり
込んで、いや、まだのめり込んでない時期で、
でアイデンティティ、今のアイデンティティとはまたちょっと違うところになるね、当時は。
何してたんだろうと思って、まあ野球部ではあったのよ。
こればっかり。
オナニーとかもしてた。オナニーももちろんしてたけど、かといってさ、俺バカみたいに勉強してたわけでもないかったから、だけどなんか、例えばさ、体育祭の思い出とかも思い出せないの、全然。で、修学旅行も行って、京都、奈良に行ったのは、昼のは覚えてて、だけど、どの友達と班行動一緒だったかとかも全然思い出せないし。
そう覚えてないだろ。
そうなるとさ、高校の時の友達は、 まあ友達でも本当に数限れて野球部のやつしかいないけども、まあ今会うとどっちかっていうと最近どうなのみたいな話なので、もう思い出話みたいなところじゃなくて、
もうどちらかっていうと、まあいわゆる健康話ですね、
うん、とかあと原口んち最近どうなのみたいな、だからその奥さんとどうなってるのみたいな話とか、そういう感じでこう話すんだけど、中学の時の友達と
要は赤の他人状態から始まる可能性があるってことですよね。
そうで、それこそそこからさ、めんどくさい話にもなってくるわけじゃない。石川君今何してんのみたいなことになったら、いやまあ放送作家やってて、放送作家どういう仕事みたいな感じから、今じゃあどういう人の番組やってんのみたいな感じで、まあまあまあみたいな、乃木坂46、
すごい
みたいな、
今をときめくじゃないです、
でさ
でもいや割と心の中で、うん、石川さんと結婚してるのかな、どっちなんだろうな、
あ結婚してないし
って言って、そういう話
だって言
って
で言うとさ
そういう、ね、
そのさ話題としてはさ、食いつかれる話題持っちゃってるじゃない、うん、その芸能界との関わりみたいな、
でも中心になっちゃう可能性がある。
でこっちは話したくないわけじゃない、あんまり
むやみやたらに喋るもんじゃないからね、うん、本当にこういうのは
なんかさ、
ここで喋ってるけど、うん、
この前もなんかそれこそ久保さんとなんかそんな話になったんだけどさ、この仕事だって気づかれたくないよねみたいな話になって、でさ、なんならさそういうのね、食いつかれるとさ、例えばだけどさ、でも乃木坂の子とかってさ本当はどんな子なのみたいな話とかさ聞かれるじゃない、
めんどくさいやつです。
そうでも多分さ一般の人からすると一番聞きたい話じゃない、そういうの。
裏表もない
っていうのを仮に言ったとしてもさ、そしたらさ、なんか逆に言うとさ、向こうが欲しがってる話を提供できてない自分も嫌じゃない。だから多分一般の人が求めてるのはテレビと違って本当は嫌なやつっていう話が欲しいんでしょ、どうせ。
決めつけかもしれない。
いやだからさ、あでで結果的に言うと参加しないでよかったのかなって思いつつ、
参加してたらまた、
うん、話、いやぼっちになってる可能性あるよ。
もあるけど、いや、それこそ、忘れてたけれども、こんな人がいたっていう、出会いもあるかもしれない。うん、
いや、あったかもしれない。うん、中学の時好きな子とかと会ったりした子が、大会したりとかしてたかもしれない。
締め切りは、申し込み締め切りを過ぎただけであって、開催日時は過ぎちゃったんですか？
開催日時は7月、頭。
じゃあ、ちょっとまだ、うん。
いや、でもさ、
行けるようになっちゃってって返さなきゃ、返せば、っていうぐらいの心を開いてる感じじゃない。
憂鬱じゃない。
だって楽しみの方も置いていいんじゃないですか。だってもしかしたら、
だって俺さ、だ結局のところさ、地元出ちゃってるっていうのも大きいと思うんだよね。
そなん 地元出ちゃってるってあっちゅうじゃないですか、アグラなんて。
いやだけどさ、地元に住んでないっていうところ今、うん、で
大体そうだと思うんですよ、それで言うと。
でもともとがさ、俺その中1の時に浦和に引っ越してきてるから、中1の2学期から浦和に引っ越してきてるから、そのなんつうのコミュニティ
からできてるコミュニティじゃないか、
そうそう、コミュニティのに対して希薄なのだよね、つな、うん、がりが。
ちょっとわかるな、なんか自分なんか仙台で、
うん、
高校卒業して、
うん、
来るじゃないですか、
うん、
で高校は割とそのみんな散ったんですよ、いろんなところに。
うん、
けど中学の友達って意外にとどまったんですよ、
地元に、
うん、で会ってみるとやっぱ大人の遊びを知ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
すごい濃いんですよ、その仲間うちが。でも入れないなと思った記憶が
する。うわやだ、そのコミュニティの中に入ってくる勇気ねえな。
で俺なんかはあの中学の時に比べたら体重が 2.5 倍ぐらいになってるんで今、
はいはい、誰だか分かんないよね。
近く通った時にマジで気づかれなかった
こと。ああ。
で、太ったねって思われたくないなっていうのがあって、ちょっと足を遠のいてるっていう。別にいいんですけど、結局ネガに見られるじゃないですか、絶対。
はいはいはい。いや。
石川さんはそんなネガに見られる要素があるとしたら髪型の髪色ぐらいじゃないですか。どうしたのその髪色って。
まあ、ずっとこうなんだよねっていうしかないからいやあ俺だってさそれで思い返し始めるとさ中学の同級生の名前出てこないもん。
そんなにあれだったんですかね。やっぱ高校が最高だったんでしょうね。高校って楽しいっすけどね、やっぱね。
リスナーのみんなとか、あ、でもまあ、地元に残ってるってやっぱ違うよね。
いや、その腐れ縁がめんどくさいと思ってる人
も
絶対いる。
いや、もちろんそうだけどさ、その、やっぱ、なんていうの、コミュニケーションがまだあったりするわけじゃない。いや、だから、なんか、行きたいって思う反面、行った時にもう、つるむやつがいないから、どうしていいか分かんないだろうなって思って。
まあ、探りの時間がありますよね、絶対ね。で、大体1次会で帰ったでしょうね。う
ん、皆さん、も家庭もあるだろうし、帰ると思いますよ、きっと。ああ、いや、だからか。
え、卒アルとか持ってないんですか？
いや、実家帰りはあると思うけど。
それを見返してみることから始めてみて。
ああ、でもそうしないと。
行くモチベーションなんて生まれるわけがないじゃない
ですか。いや、そうしないと多分、まず、名前が思い出せないと思う。うん、中学の時のことなんて覚えてる？リスナーのみんな。
石川さんの初恋って誰ですか？
まあでもそれはもう、最初に好きだって思ったのは幼稚園の時のことだけど。
ああ、じゃあ、それはちょっと、あれじゃないですか。ガチ恋愛だな。これが恋愛かっていうか、青春、思春期入ったな。
新規入ってからは、だから中学の時の同級生で家近所の子。
その子に会いたいとは思うんです
よ。会いたいとは思うよ。うん、何してんのかなと思うけど、うん、でもさ、その子来てなくてさ、向こう、あと向こうも俺のこと覚えてない可能性あるしさ、こっちがこんな感じだからさ。
お互い様
じゃん。いや、なんかさ、あれよね。だから、結果さ、俺、こう、仕事の話ばっかしかできない人間になりたくねえなと思ってっからさ、旅行とかあちこち行ってさ、こう自分の世界広げようとしてんだけどさ、それにも飽き始めてるわけじゃん、きっと。
で、言うと。海外とかそういうことになるんですよ。
だけど、
そんな時間ないし。
結果さ、なんか仕事になっちゃってんのよね。
まあ、B 歳に還元しちゃってますからね。
そうそうそうそう。いや、し、なんかその、何、旅行に行くことにして飽き始めてるってことは、もう話題が仕事しかなくなってんだよね、きっと。うん。よくないよ。
だから、結局、なんだろう、寝れれば OK で、
うん、
仕事してもいいかなと思う時があるようになってきた自分が最近嫌です。休みの日に。仕事があった方が気が楽だなって思う。うん、
それはね、分かんなくないんだよね。
今月から少し忙しくて、土日がやったら仕事入ってるんですけど、ちょっと助かってる自分がいますもん、なんか。
いや、もうね、おかしいよ。俺もそれ分かる、なんか。
うん、楽しいから。
いや、俺たち、精神も病んでるのか
な。危ないですよ、それでお会いするのに、そこは。それに気づいてしまったときに結構来るものがありますよね。
うん、よし、なんか生きがい見つけよう。
石川さんが今、ジムを始めるっていう生きがい、ジムは仕事じゃないじゃないですか、絶対。
だから、まあ、いわゆるサードプレイスってところですよね。
うん、
こうだから、仕事と家以外の居場所っていう。ただまあさ、まあ、今週1週間結局行ってないみたいに忙しくなってくると行かなかったりするわけじゃない。
でもやっと行けたっていう開放感が。
ああ。
だって日頃行ってる温泉も行き尽くして、なんか、まあ、また同じ場所に行ってもらえなくなっちゃったんですけど、この間。
はあ。ため息で CM 行こう。
石川、
ほんま、ブルンの
B サイドユアライ
フ。やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
川、
おま、ブルンの B サイドユアライフ、
いきなりスカイプ、何気に久しぶりでございます。番組ツイッターでですね、毎週この時間に収録するよっつって、告知してるんで、その時間にアポなしでいきなりスカイプをされてもいいというですね、リスナーを募集してるという感じでございます。これね、実はね、2人応募があって、今週
2
人ともちょっとかけたいんですよ。
じゃあ4人で喋ればいいんですか。
ちょっと1つはですね、静岡県浜松市東区高橋の猫。昔はメールなども送っていましたが、ここ数年はなんだかメンタル病んだり、仕事が忙しくなったり独立したりで聞くだけリスナーになってましたと。最近も独立してフリーランスになったものの、全然うまくいかなかったり、めちゃめちゃわがままな恋人に別れを告げられたりと、踏んだり蹴ったりで喋れることもあまりないかもしれませんが、機会があれば通話できると嬉しいですというところで、こいつはですね、僕ら家行ったことあります。
そうなんですね。
B サイサンタっていう曲で、それもだからアポなしで、10年ぐらい前のクリスマスの時期に家にプレゼントをアポなしで持ってきてもいいよっていう人を募集して全国を飛び回ってるっていう曲で、浜松高橋の猫の家にですね、これ実家ですよ、当時実家ですよ、少なくとも、夜中の2時ぐらいに行ったんですね。実家にっていうのを覚えてて、ちょっと久しぶりでちょっと高橋のこと話してえなと思いつつも、喫緊の問題が一個我々あるんですけども、もう一つの応募が、東京都大田区ペンネームキラキラ33歳、女の子、会社員、昨年はリスナーバロンドールありがとうございました。こいつは大竹しのぶさんのプレゼントにこれがいいんじゃないですか、誕生日プレゼントこれがいいんじゃないですかっていうのを送ってくれて、本当にしのぶさんが大喜びしてくれたものを教えてくれたと。
久々の誕生日にヒットです、プレゼントでヒットした
ら、はい、以前スカイプをかけていただきそうになったもののシステムの問題で出られませんでしたので再チャレンジしますと。今年始まって半年過ぎようとしてましたが、してますが、いろいろありましたのでお話できたらと思います。1、年明け早々救急車で運ばれた。して家を買うことにした。
おめでとうございます。
メンズエステで働き始めた。
ちょっと B サイに寄せすぎじゃないですか、いろいろ話題が。
でただその話題よりも今年プレゼントを相談したいっていうのがある、しのぶさんの。
なんかね、最初の方もね、 お話聞きたいですけどね。
これちょっとキラキラにまず短めでちょっとこういうキラキラに関しては依頼だけしよう。直でスカイプしてちょっと今年のプレゼント案くれって
。自分たちで考える
だけじゃん。ちょっとさって言って今年のプレゼント案くんねっていうところを、
今年のトレンド教えてほしい
って。私のプレゼンダー、ちょっと待って、これ、やべえ、なんか出てきたの、2つ。これだよな、多分。よし、OK。これでいくか。よし、OK。キラキラには、それだけちょっと依頼して、さあ、いうことで、今、追加をしております。
呼び出しております。
いや、いうことで、出ねえかな。キラキラ、ちょっと、1月後ぐらいに迫ってんのよ、しのぶさんの誕生日が。
そうなんです。忘れてたわけじゃないんですけど、忘れかけて、
いやそうなのよ、
気づいたらこんな日が来てた。
出ねえかなあいつ。
あ、来た
来た。もしもし、石川さん、わかる？
あ、わかります。
おい、ギラギラ久しぶり。
あ、久しぶり。
ギラギラちょっとさ、ちょっと時間もなくてさ、
はい、
そのメンゼスタの話とかも聞きたいんだけどさ、今回のいきなりスカイプに関しては、はい、お前にちょっとお願いだけして終わろうと思ってるのね。
はい、
あのさ、キラキラさ、
はい、
またさ、今年も大竹しのぶさんの誕生日迫ってんのよ。
はい、
ちょっとなんかいいの見繕ってメール番組にもらえるか。
なるほど、わかりました、考えます。
今お前のセンスに関してはさ、絶大な信頼を置いてるからさ、俺たち。
あー、プレッシャーが。
いや、お前のセンスに関しては本当もう揺らぎないからさ。
ちょっとプレッシャーやばいっすね。
いやなのでちょっとその依頼だけして今日はお別れって形になる。
わかりました、了解です。
すいません、なんか
ちょっとさ、頼むわ。お前に対する信頼感は本当絶大だからさ、ちゃんとだから正式にオファーしなきゃってところでスカイプしたから。
あ、わかりました、了解しました。
夜ってつながりにくい方ですか？
つながりにくい。
金曜日の夜って比較的暇、それとも忙しい？意外と。
あー、そのバイトがなければ。
なるほど。
あ、メンズエステがなければ。
はい。
なるほど、分かった。もう何ならお前指名してるよ、メンズエステ。
いやです、なんかそれは。
なんで指名してそういう形で返してやってもいいから。
マジっすか。
オッケー、じゃあちょっとそれだけ頼むわ、キラキラ。
あ、わかりました、了解です。
エース、じゃあありがとう、ごめんな。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ。
はい、
はい、これでキラキラ。じゃあこの高橋の猫行ってみっか。あいつ聞いたもん送ってきそうだよな。これで高橋の猫、高橋なんで、これで追加、追加、よっと。お、さあ行ってみっか。トン、さあ連絡先を追加しております、ただいま。
あ、こちら呼び出さんですね。
呼び出しお願いします。さあいうことでございます。高橋の猫、久々でございますよ。これでもなんかこいつ、
あ、もしもし、
おいっす、わかる、なんだか。
あ、わかります。
おいっす、高橋の猫、久しぶりじゃないですか。
久しぶりです、お疲れ様です。
これ今未だにあの家住んでんの、高橋の猫？それとも引っ越したさすがに？
あ、引っ越して今一人暮らししてるんですよ。その
でも
実家の回線が弱すぎて、
うん、
あの仕事できなかったんで。
なるほど。あ、そうか、お前今こうか、浜松市東区になったもんな、中区だったもんな、確か。
そうです、そうです。
うん、なんとなくだから浜松市中区、高橋の猫がワンセットなんだよ。いくつになったの、高橋の猫？
32になりました。
俺たちが家行った時はいくつ？まだ大学生だ
った。多分20そこそこだったと思います。大学の 2,3 年生だったと思うんで。
そうだよな、
はい、
迷惑だったよな、あの時な。
深夜にね、ゲームやってたら突然電話かかってきて。
仕事何やってんの、独立したって書いてあるけど。
これってカットされないですよ、多分。
カットしないよ、基本的に。
しないですよね。
言える範囲内でいいよ。
動画の編集者みたいなのをちょっとやってて。
へぇ。
全然専門学校とか出てないんですけど、趣味で動画はちょっと昔作ってたんですよ。
うんうんうん。
っていうのから、なんかその、たまたまその企業の人から声がかかって、うちでこういうのがあるんですけど、やりませんかみたいなので、なんか映像クリエイターっていうよりは、なんていうんですかね。
編集マン。
これと、ちょっと待ってください。文章ってどこで映るんだろう、これ。
あ、ここ。文章はね、ここのチャットっていうとこだね。画面の、右下
から。わかりました、わかりました。はい、
うん、なるほど。
こういうのをやってるんですよ。
あー、なるほど。
最近流行ってるじゃないですか。
これオフィシャルとして。
あ、半オフィシャルですね。外部委託っていう感じで。
実は、ちょうどさっきこの話してたところだよ。
あ、そうなんですか。
ああ。これ言ってもいい？
あ、多分、言わない、あの、はい、大丈夫です。誰か分かんないと思うんで、多分。
切り抜き編集をやってる。
あ、そうですね。
いや、ちょうどその話したところだったね、切り抜き動画みたいな話の。
はい。
それで、いつから独立したの？
去年の多分、その本当に、あ、違うの、一昨年の年末ぐらいから声がかかって、
うん。
で、去年の本当1月ぐらいから始めて、
それまでは何、動画は趣味でやってただけだもん。
趣味でやってた。普通にスーパーで働いてました。
なるほど。へ、
6年ぐらいスーパーで働いてて、で、うん、ちょっとメンタル的にやられちゃって、そのスーパーで、
うん、
で辞めようかなと思ってて、ちょっと、うん、で、まあ、まず普通の会社から映像編集できませんかっていう話が来てたんですよ、
うんうん、
でその社長がやらかしちゃって、
うん、
その仕事が飛んじゃって、でどうしようかなって言ってたら、他の会社からちょっと外部委託でこういう仕事があるんですけどやりませんかみたいな、外注にはなっちゃうんですけどっていう、
なるほどね、
正社員とかじゃなくてっていう感じになって声がかかって、
でもまあそれこそ今あれだもんね、地方でもニーズあるし、ね、地方でもそういう仕事できるもんね、全然。
あ、そうです、そうです。
もうあれ、フリーとして飯食えてる感じ？
一応食べれたらいるんですけど、全然儲かってはないですね。ギリギリ食えてんなぐらいの感じで。
なるほどね。
なんか、あの、成果性なんで、
うん。
出来高性っていうか、あれなんで、なんか、その上下差がすごくて。
はいはいはいはい。
もらえてる時ともらえてない時の差がすごくて。
はいはいはいはい。
一応食べれてはいるんですけ ど、ね、そんなになんかちょっと余裕はあんまりないかなみたいな。
なるほど、そうなんだ。
で怒られてばっかなんで、なんか全然専門学校とかも出てないから技術とかもないんで。
あれ、だから基本の概念が理解できてるんだよ多分な。
そうですね、自分のなんか 手探りでも自分でこれが正解かなって言ってやったりとかしてる状況
になる。なんかね、わかる。あの、まあ俺のPC の使い方がそもそもそういう感じだもん。基本誰からも教わってないから全部自己流なんだよね。
ああ、そうです、そうです。なんでもっと簡単にこうやればできるのにみたいなのが結構あったりするんですよね。
はいはいはいはい。
PC のこの機能を使えば簡単にできるよみたいな。ま
あ、映像の仕事してる人とかと話すると、やっぱりどんどん新しいソフト導入していった方がいいっていうね、やっぱ使いやすいっていう、今のが使いやすいっていうことだって、やるんじゃなくて、どんどん新しいソフト入れていかないと、もう間に合わなくなるっていうね。
ああ、そうですね。なんか、どんどん、その、新しい、その、エフェクトだったりとか、なんかそういうのがあるんですよ。プラグインっていうたりとか。
プラグインどんどん、わかんないと。
入れていかないと、そうそうそう。
で、逆に言うと、
遅れてっちゃう。
今まで自分でめんどくさくて、めんどくさい、やってためんどくさい作業も、簡単にできちゃったりするから、とにかく新しいものとすぐ対応した方がいいっていうのを言うね。
言いますね。なんかそれは言われました。
うん、なるほどな。そっかそっか。楽しい？どう？映像の仕事は。
なんか作ったものに対してのコメントとか見てると、
うん、
まあ、ちょっと報われたなっていう気持ちにはなりますけど、やっぱり上の人からめちゃめちゃ数字のこととかで怒られるんで。
まあそうだよな。
うん、テンプレを作るなとか、もっと新しいことどんどんやれとか、なんか、うん、作業楽にするためにテンプレとかを自分で作ったりとかするんですけど、そういうのに頼るなみたいな、
うん、
新しいものどんどん作ってけみたいな。
そんなこと言われたってな、そんなにポンポン新しいものができねえよな。
そうなんですよね。
あの、数こなさないと儲かんねえんだからよ、テンプレも使うわな、そんなの当たり前だよな。
そうですよね。そうなんですよね。
なんかさ、まあ、浜松っつったら、まあ、浜松餃子じゃない。
あ、はい、B 級グルメですね。
あの、このさ、俺最近さ、その、地元の人が行くようなおすすめの店知りてんだけどさ、浜松餃子だったらどこ、お前的には好き？
でも浜松で売ってる餃子ってほぼ浜松餃子になってるんで、どこ行ってもそんなに変わらないと思うんですけど。
店だったら？
店だったら、
うん。
あ、でもなんか、お店っていうよりは、
うん。
あの駅の中で売ってるお土産とかのやつがめちゃめちゃ、まっちゃん餃子みたいなやつが確かあって、
うん、
とかがうまいって聞きますけどね。なんか普通にどこ行ってもある程度なんか野菜が多いだけなんで、正直。店の人に一回聞いたことあるんですよ。浜松餃子って何ちゃうんすかって聞いたことがあったんですよ、地元だけど分かんなくて、はいはい、そしたらなんかただ野菜が多いだけだよって言われて。
あとはまあうなぎとかになっちゃうもんな、次だな。
あ、そうですね、うなぎはもう、はい、本当有名ですね。
うなぎでさ、お前的にここが好きみたいな店あんの？
ああ、はい。いくつか、安くて、まあ、ここだったら結構リーズナブルかな、みたいな店とかは結構あります。
どこどこそれは？
うん、なんて思いながらだったかな。
その、地元の人が勧める店知りてんだよな、その。
まあ、美味しいかどうかはちょっと、ああ、でも美味しいだったら、めちゃめちゃ並ぶんですけど。
うん。うん、
ここがうまいっていうところが一箇所あって。
お前も行ったことある、それ。
あ、一回だけ連れてってもらったことあります。ただ高いんですよ、すごい。
あ、ちょっとそれいいじゃん、いいじゃん、逆に。地元の人がちょっとお高くても行くとこ。
うなぎ料理厚みっていう街中にあるお店があって、ばっか並ぶんですよ。
うなぎ料理厚み。料理厚み、ほ
う
ほ
う
ほ
う。今ちょっとアドレスを送ろうと思ったんですけど、ちょっとうまくコピーで。
だってうなぎ料理って入れたら次もスペース厚み出てくるよ、一番上に。
あ、そうです、めっちゃ有名で県外からも来るんですよ、人が。
ああ、なるほど。あの浜松の繁華街のところである店だ、これ。
あ、そうです、そうです、そうです。
はいはいはいはいはい、はい。
は、すごい美味しいですね。高いんですよ、めちゃめちゃ。
いや、でもまあさ、それはうまいんだろう。高くても行くことは。だ
って、ね、めちゃめちゃ並びます、あと。
地元だからさ、安く食える店もある中で、あえて並んでまで食うっていうことは、それはうまいんだろうよ。そっかそっか、オッケーオッケー、分かった、ありがとう。いや、こういう情報ありがたいよ。
ぜひ浜松来てください。
まああれですからね、今浜松といえばね、どうする家康ですもんね。
あ、そうですね、あの来ましたからね。
はいはい、
祭りの時に
松潤くんがね行って行
きました。松潤くんが来ましたけど、
はい、うちの久保志よりも出演しておりますので。
あ、そうですね。
五徳姫役で。
はいはい、はい、
出ておりますので、もしよろしければですね、見ていただければというところで。
はい。
いうことで、ごめんね、急に。
ええ、全然。もう久しぶりに話せて、本当に嬉しい。
またメールちょうだい、いろいろ。
はい、ぜひまたお願いします。
はい、ありがとう。
はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
ということでして、いや、この前ね、あれじゃないですか、最近その名古屋コーチンが俺ちょっとハマってるって話して、で名古屋で美味しい店でどっか知らねえかと、うん、よろずや純一に聞いたけど、うん、あんま分かんないっすねみたいなこと言ったらメールくれて、うん、先日いきなりスカイプありがとうございましたと、話題の中で言った名古屋コーチンの店について調べてきて、調べてみた結果、三和という店舗が良さそうだと聞きましたのでご報告いたします。これただ、これ三和って俺実はこれあのね、あの番組イベントが番組の企画で名古屋コーチをどうしても仕入れたくて調べたことあって、これどっちかっていうとこれね、店舗っていうよりも通販系なんだよな多分。ただこれ送ってくれたら栄地下店は一応なんか店舗もあるみたいなんだよな。いや、なんかさ、うん、飲食基本だから、この三和っていう店は多分ね通販ベースでやってて、それで、飲食がある店もあるっていう感じなんですけど、いやもうそうなるとさ、やっぱその味噌煮込みうどんもさ、山本屋以外わかんないからさ、その地元の人が好んでる店とかっていうのをいろいろ知りたいな。
味噌カツは果たしてヤバトンだけなのか、
絶対そうじゃないんだよね。ヤバトンじゃない。だけど地元の人は行くのはヤバトンじゃなかったりとかするんでしょ多分。
でもしくは、観光客の人食べないですよ。
はいはいはい。あとほら、しかも栄とかなんですかまだ名古屋でみたいな。それよりも今行けじゃないですかみたいな。そう、なんかさ、
ちょっとコースとかでもちょっとまだメジャーですもんね。
うん、なんかそういう感じのローカルな、その地元の藤
が丘来てください。
そう、なんかもう一通り観光とかと、あとまあ地元のいわゆる名物みたいなのを食いましたと、その観光客向けの名物みたいなとこは食ったので、ドローカルなドローカルな情報を、全国の情報を教えていただけるとですね、非常にもうね、旅行にも飽きてきたかと思っていていたんですが、新しいモチベーションに旅の
飲食はね、心置きなくできるよね。
そうそうそうそう、だからこっからはだからリスナーに教えてもらった店に行くっていう旅の仕方、をするのも悪くないかなっていう気がしてるんで。
石川さんは B 歳だってことですね。人生そのもの B 歳。
いや、何ですかそのツイッターはラジオだみたいな。いうことでございまして。 お知らせでございます。なんかあったっけな、久保志織さんのですね、写真集交差点というのが4月の確か11日かな、リリースになります。それと、西川貴教はですね、バーンザフロアというですね、なんつったんですかね、ダンスを中心とした舞台にゲストシンガーとして出演ということで、こちらですね、東京公演、大阪公演が、ま、来週ぐらいから始まりますというところで、
私の方は6月24日のですね、
はい、
1時間だったかな、先日茨城で公開収録して、
はいはいはい、
中川大輔の新曲が片場の歌、なるほど、1ヶ月経ってオンエアされますので、
なるほど、
ぜひ聴いてください。
あとは、それこそオープニングにも話しましたが、トータルテンボスさんですね、YouTube で大活躍でございますすごいですよトータルさん、TVer とかね、やっぱさ、なんか地上波本当にめった出ないのよだから地上波とか出た時は見たいなと思うからさ、そのトータルテンボスで検索するじゃない、一気も引っかかんないんだよトータルテンボスほら、該当する項目見つかりませんでしたまあそうですね、あと大村さんと藤田さんがよく言うのは、俺たちの主戦場は BS 吉本っていう
どっからも見られる、はいはい、スマホでも見られる、
はいところでいや、まあ、あんまりこうね大きい声じゃ言いませんけども、漫才の動画とかもあったりするわけですよ。まあ面白いんで、ぜひ見ていただければ、まあそうですね、アマゾンとかだと M1 が見られたりするんで、2007年で確か準優勝してるんですよ。まあその時の優勝がサンドさんっていうね敗者復活から、まあ、大まくりにまくられて準優勝になっちゃうっていうトータルさんが全てを物語ってるんですけど、それがトータルテンボスというコンビのでも、トータルさん役、俺たちは今ぐらいがちょうどいいんだよって今更千鳥とかみたいになりたくないしな、なれない、なれないし、あんなに忙しくなりたくないって
その感じがまた
いい、うん、ということでございまして、今週はこの辺で、石川と本間とブルおやすみでした。したっけ、また。